バーで出会った女性とラブホに行って大後悔。目を覚ますと、ワンピースだけが残されていて、たかし、50代は、長年の習慣として週末になると一人で飲み歩くのが好きだった。IT 企業に勤める彼にとって、仕事のストレスを発散し、新しい出会いを求めて、大阪市内の様々な飲み屋を巡るのが最高の楽しみだった。飲み歩きを始めたのは30代の頃からかな。最初は同僚と行くことが多かったけど、だんだん一人で行くのが楽しくなってきてね。知らない人と話すのが意外と面白いんだよ、と高志は語る。それに、一人だと自分のペースで店を選べるしね。ダーツバーに行ったり、スナックでカラオケを歌ったり、たまにはゲーバーにも顔を出すんだ。多様性を感じられるのが好きなんだよ。その日も、いつものように金曜日の仕事を終えて、まず萩行きつけの居酒屋で軽く一杯。そこで店主に勧められた日本酒を普段より多めに飲んでしまった。普段はビールか焼酎なんだけど、その日は珍しく日本酒を飲んでね。新しい銘柄が入ったんですよ。って店主が言うもんだから、つい飲みすぎちゃって、酔いが回るのが早かったんだ。だから、いつもなら行かないような場所まで足を伸ばしちゃったんだよ。たかしが向かったのは、大阪市内の繁華街。普段は避けている派手な看板の並ぶエリアだった。ネオンサインが輝く中、酔った勢いで、いつもなら躊躇するような派手な看板の店に足を踏み入れた。2階にあるバーだったんだ。階段を上がって扉を開けると、若い男女の店員がにこやかに迎えてくれてね。ミックスバーって言うらしいんだけど、初めて聞く言葉だった。どんなお客さんが来るの?って聞いたら、いろんな方がいらっしゃいますよ、って、なんだか新鮮な感じがしたね。店員の説明によると、そのバーは LGBTQ の人々も含め、様々な性的指向の人が集まる場所だという。たかしは少し戸惑いながらも、新しい経験に興味をそそられた。正直、最初は少し緊張したよ。自分みたいなおじさんでも大丈夫かなって思ったんだ。でも、店員さんが、いろんな人が来るから気にしないでって言ってくれて、それで少し安心して、カウンターに座ったんだ。しばらく店員と世間話をしながら飲んでいると、ドアが開き、一人の女性が入ってきた。モデルのような長身で、派手な化粧をした30代くらいの女性だった。彼女は店内を見回すと、まっすぐ高志の隣の席に座った。その女性が入ってきた時、店内の空気が一瞬止まったような気がしたね。それくらい目立つ美人だった。香水の匂いが強くて、少しめまいがしたくらいさ。で、驚いたことに、その人が僕の隣に座ったんだよ。こんばんは、って声をかけられて、思わずドキッとしちゃったよ。女性はかなこと名乗った。たかしと同じく、この店は初めてだという。二人は年齢差を感じさせない会話を楽しみ、お互いの杯を重ねていった。かなこさんは本当に話が面白くてね。仕事の愚痴から恋愛の話まで、どんどん盛り上がっちゃって。彼女、アパレル関係の仕事をしてるって言ってたかな。ファッションの話をする時の目の輝きが印象的だったよ。気がついたら、もうかなり酔っ払ってたんだ。そんな中、かなこから思いがけない誘いを受けた。この後、どうします?という言葉に、たかしは一瞬躊躇した。しかし、酒の勢いと久しぶりの異性との時間に、冷静な判断力を失っていた。普段なら絶対に断るんだけどね。いや、もう帰らないと、っていうはずなんだ。でも、その時は、こんなチャンス、めったにないだろう、って思っちゃって。それに、かなこさんの笑顔に見せられちゃってたんだよね。それで、いいですね、って答えちゃったんだ。二人は店を出て、夜の街を歩き始めた。かなこは足元がおぼつかない様子で、たかしの腕にしがみついてきた。そのぬくもりと柔らかさに、たかしの心臓は高鳴った。歩いてるうちに、かなこさんが、 ちょっと休憩しないって言い出してね。で、近くにあったラブホテルを指さしたんだ。正直、ドキッとしたよ。こんな展開、ドラマでしか見たことないよって思ったんだ。理性の一部は警告を発していたが、酔いと興奮で判断力が鈍っていた高志は、その誘いに乗ってしまった。二人はラブホテルに入り、部屋に向かった。エレベーターの中で、かな子は高志に寄り添い、耳元で囁いた。楽しみましょう。部屋に入った途端、かな子さんが僕に覆いかぶさってきたんだ。キスをされて、そのままベッドに押し倒されて、恥ずかしながら、その後のことはほとんど覚えてないんだよね。ただ、かな子さんの体が少し硬い感じがしたのは覚えてるんだ。でも、その時は気にも留めなかった。翌朝、たかしが目を覚ますと、部屋は静まり返っていた。頭痛と吐き気を感じながら、ゆっくりと体を起こす。隣を見ると、かな子の姿はなく、ベッドの脇には彼女が着ていたワンピースだけが置かれていた。最初は、シャワーでも浴びてるのかなって思ったんだ。でも、バスルームにも誰もいなくて。それで、おかしいなと思って部屋中を探したんだけど、どこにも姿が見当たらなかった。そこで初めて、不安になってきたんだ。落ち着かない気持ちで、たかしはすぐにフロントに電話をかけた。すると、お連れの女性は先ほどお帰りになりました、という返事。その瞬間、たかしは異変に気づいた。自分の服がないことに気づいたんだ。ズボンもシャツも、上着も、財布も携帯も、全部なくなってた。そこで初めて、やられた、って思ったね。冷や汗が止まらなくなって、頭の中が真っ白になった気がした。さらに悪いことに、ホテルの清算もまだ済んでいなかった。財布を盗まれたせいで、クレジットカードも使えない。途方に暮れた高志は、フロントに事情を説明したが、冷たい対応を受けるだけだった。どなたか知り合いに連絡してお金を持ってきてもらえませんか?って言われてね。でも、こんな状況で誰に電話すればいいんだよって思ったよ。妻には絶対に言えないし、会社の人にも知られたくない。本当に途方に暮れたね。結局、たかしは会社の後輩に助けを求めることにした。幸い、その後輩は近くに住んでいて、すぐに駆けつけてくれた。本当に申し訳なかったよ。後輩に、先輩、大丈夫ですか?って心配されながら、お金と服を借りることになっちゃって、恥ずかしくて顔を上げられなかったね。後輩には、酔っ払って財布をなくしちゃって、って説明したけど、本当のことは言えなかった。たかしは後輩から借りた服に着替え、すぐに警察署に向かった。被害届を出し、かな子が置いていったワンピースも証拠品として提出した。警察で話を聞いてもらったんだけど、よくある手口ですね、って言われたよ。服を持って行かれたのは、追跡を避けるためだろうって。でも、僕にはもっと気になることがあったんだ。たかしが警察官に話したのは、かな子の体型についての違和感だった。酔ってたから曖昧なんだけど、かな子さんの体つきが少し違和感あったんだよね。それに、ワンピースのサイズが大きかったし、もしかしたら、かな子さんは、そう思うと、背筋が凍る思いがしたよ。その可能性に気づいたとき、たかしは背筋が凍る思いがした。財布を盗まれたことよりも、自分の性的嗜好に対する不安が頭をよぎった。正直、そっちの方がショックだったね。お金は取り戻せなくても、なんとかなる。でも、自分のアイデンティティに関わることだからね。しばらく眠れない日が続いたよ。自分は本当に異性が好きなのか、とか、もしかしたら無意識に同性に惹かれていたのか、とか、そんなことばかり考えてしまって、この経験から、たかしは人生の教訓を得た。見知らぬ人との安易な関係は避け、常に冷静な判断を心がけるようになった。また、自分のセクシュアリティについても、より深く考えるきっかけとなった。今では、 飲み歩きも控えめにしてるんだ。楽しむのはいいけど、限度を知ることが大切だって学んだよ。あの日のことは、良い教訓になったと思ってる。それに、自分自身についても、もっと向き合うようになったんだ。たかしの経験は、一見魅力的に見える状況でも、常に慎重になる必要があることを教えてくれる。特に酒が入った状態では、判断力が鈍ることを忘れてはいけない。同時に、自分のセクシュアリティについて考えることの大切さも示唆している。みんなにも伝えたいね。楽しむのはいいけど、自分の身は自分で守らなきゃいけないって。特に知らない人と二人きりになるときは、10分注意した方がいい。僕みたいな目に遭わないでほしいよ。それと、自分自身のことをもっと知ることも大切だってね。たかしの体験談は、夜の街で出会う美味しい話の裏側にある危険性を浮き彫りにしている。一時の楽しさや興奮に流されず、常に自分の安全を第一に考えることの大切さを、私たちに強く訴えかけているのだ。同時に、この経験を通じて、たかし自身も成長し、より深い自己理解へと導かれたのかもしれない。人生には思わぬ出来事が起こるものだ。しかし、そこから学び、成長することができれば、どんな経験も無駄にはならない。たかしの話は、私たちに自己防衛の重要性と同時に、自己探求の大切さを教えてくれている。夜の街を歩くとき、そして人生を歩むとき、常に慎重かつ誠実であることの大切さを、この物語は私たちに伝えているのだ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価、私の励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。